ネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。さあ、エイドネットカフェ、木曜11時の番組スタートしました。いつもはですね、MC のリリーさんが番組を担当しますが、今日はちょっとお休みということで、コミテンの木村が担当させていただきます。そして、スタジオには、エイドネット九州スタッフであり、ドマーニの代表でいらっしゃいます、中山純子さんにお越しいただいています。純子さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
11月ももう、ね、10日が過ぎました。半ばに、半ばからね、だんだん後半の方に入っていこうとしてるんですけれども、なんか
今年の流行語大賞の話題が来ると、はい、ああもう年末だなと思いますよね。
いかがでしたかね、あの流行語大賞。
そうですね、やっぱり子供が話しているこうフレーズっていうか、はい、それを聞くと、あ、今年はこれなんだろうなっていうのを感じますよね。
ちなみにですね、うん、小学校1年生の男の子さんで、お子さんいらっしゃいますけれども、純子さんのお子さんは何に食いついていらっしゃいました？
今はですね、はい、あの年号でダンスがあるでしょ、本能寺の変、本能寺の変とか。
私わかんないです。
知らない。あ、そっか、
そういうのがあるんです
ね、近々も歌詞会に来るそうです。私二人組のなんかリズムネタなんですよ。
それはお笑いの芸人さん、
そしてなんか年号のネタをこうお笑いにしてるんですよね。
へ、
今これが流行ってるんだなと。
それが歌詞会に今度来る。それ行かないといけないですね。
いや私でもやっぱり周りはみんなそんな話してますし。
そうですね。
だけれどちょっともう今はもうなかなか口には出しませんけど、あのラッスンゴレライとか、
はい、やりましたね、
あったかいんだからとか、こう、
そう、私もすでに去年のことのようなイメージがあるんですけれども、ね、まだ今年の初めだったんですよ ね。あとやっぱり今お子さんたちはもう終わってんのかな、安心してください、
あ、それも
入ってますからもありますよ ね。
やっぱり子供、小さい子が言ってる言葉っていう、うんうん、もうそこまで浸透したら、
そう、すごいですね。やっぱ子供から親に、
そうそうそう、
で親からなんかこうわーっとこう横にやっぱ広がっていきますから ね、
広がっていきますもんね。
すごいですね。1年間何が起きたかってもうやっぱり若干忘れてるようなこともありましたね。
はいはい、
12月の1日に大賞とベスト10が発表になるということなの で、はい、また決まったら盛り上がるのではないかと思います。はい、
ね、
はい、ありがとうございます。
はい、
ということで、今純子さんのこう気になるニュース、はい、お願いしたいんですが、
今月に入ってうちの息子もなんですけども、多分受験された方多いかなと思います、
はい、
漢字検定、それから算数検定受験しました。初めて受験しました。
両方ともですか？
両方ともです。でこの時期その他にも英語検定であるとかありますよね。で、はい、こういったお勉強系以外にも来週はなんか北九州検定もあるそうです。
地域検定、
地域検定、今こういった検定は多いですよね。
多いですね。まあ、子供が受けられる検定っていうと、うんうん、やはりさっきの漢検、うん、それから算数検定、これが中学生になると数学、数検になりますよ ね。プラスやっぱり英検、
ね、
この辺になりますけれども、
ちょうど漢字検定も東福岡高校でありまして、
そうなんですか、
初めて行きました。
福岡市内だと1箇所になるんですかね、
う
ん、
どうでしょうかね。でも、非常に大きな学校ですから、はい、地下鉄も学生さんちょうど10級うちの息子は一番下の10級を受けたんですが、
はい、
同じ時間帯に2級ともう一つどこか合ってたんですよね、級が。で時間帯によって級が違いますの で2級やそれからもう一つそのちょっと下かな、うん、学生さん、
うん、
中学生高校生ぐらいが受験される方が多いみたいで、学生服姿の方がずらーっと地下鉄から
ちょっと迫力がありますよね。ね、やはりこう小学生の目で見る大きいお兄ちゃんお姉ちゃんが通う、まあ東福岡はお兄ちゃんだけですかね、お兄ちゃんが通う高校っていうのはちょっとまたね、自分が通ってる小学校とはイメージが違いますよね。感じるものもね。
何よりも1年生のちょうど1年生のクラスであったんですが、はい、1年12組とか13組とか
すごい
ね、さすがだなと思いました。もう塔もたくさんありましたし、まあ、スポーツで有名ですから ね、
うん、そうですね、設備もしっかりしてますしね。
で親の、私も親として初めて行きましたけれど、うん、保護者のやっぱりこういった検定は待合室もありますし、
やはり同じ建物の中に親御さんの待機場みたいなところがあるんですね。
で今時だなと思ったのがですね、さすがに私もスマホを持って行きました、
はい、
で 東福岡高校と漢字検定って書いてあるところは写真を撮ったんですけど、ここから先はやっぱり無理だろうなと思ってたんですね、うんうんうん、はい、でもちろん写真はカバンの中にスマホは入れてだったんですけれど、子どもたちが10級なんか1年生2年生が多いです、
はい、
教室の中に入ります。もう親御さんが写真を撮られる撮られる今時だなと思いました
そうですね。
そして親保護者の方は皆さん教室から出てくださいって言われて出ます、はい、そうすると廊下から撮られてる方も多いんですよね。そうしたらまた監督官の方たちが外に出て、写真撮影は厳禁です厳禁ですっておっしゃって、
そうですよね、
もう、でもこれって今時の風景かなと。
そうですね、まあ、基本的にその小学校で行われる授業参観とかもね、写真ちょっと控えてくださいとか、ね、まあ、撮ってもいいよという時間帯でも、うん、例えばSNS には出さないでください、他の、はい、お子さんたちにご配慮みたいなアナウンスもありますしね、そうですか、
まあ、でも、まあ、子供たちは、うん、でもみんな集中してやってました。
そうですか、でも変な話、うん、小学校1年生がですよ、高校生の机に座るとえらいことになるんじゃないかと思う
ね。ね、みんなね、そして問題はその後1週間後に送られてきたんですよ、はい、だから親もどんな問題が出たかがわからないままだったので、
後から送られてくるんですか、はい、それは自分のお子さんが使った問題が
送られ、10級の問題が送られてきて、まあ、見てますと先生とか木花1年生で使うですね、うんうん、習う漢字の読み仮名を書いたり、でもこれ結構難しいなと思ったのは、はい、例えば休日、はい、読み仮名正しい方に丸をつけなさい、はい、休日の字が地に点々か死に点々かとか、
細かい
ですよね、
はい、
うん、女王様も女王うか女王おかとか、
あ
これ意外に子どもたち
な、まあ、なんかふっと
かなとかね、
ふっと違う方につけちゃったりしそうですよ ね、
あとは書き順の太いところは何番目ですかとか、まあ、うん、もちろん間違えているところもうちの息子もたくさんあるようですけれど、
変な話、うん、その漢字検定を受けられるために何らかのお勉強はされたんですか、
う
ん、
特にはしてないです。もう学校でちょうど1年生レベルなので、うん、学校で学んでいることとして、でこのエイドネットカフェでも伝えているように、はい、やっぱり慣れと失敗すること、うん、本当にたくさんこう お兄ちゃんたちがいる中でやるとか、うん、
緊張しますよね。
それからできないこと、うん、またここできないことから元にまた次に頑張ろうという思いになってもらったらいいなと思ったので、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、変な話関係だと、うん、親も受けられますから、
そうそうそう残念
ちょっと一緒に、まあ、9は違っても ね、うん、はい、一緒に頑張ってみようかなんていう声かけもできるかもしれないです ね、
結構のそういった親御さんいらっしゃるようでしたよ、
うんうん、そうなんです ね、
お父さんやお母さんはちょっと上の級、
うん
うん、でお子さんはこういった10級や9級で、
ご自分のお子さんの学年に応じた級を受けてみるということで、まあ、じゃあ合否は、
うん、
ちょっと置いといてチャレンジすること、
はい、うん、いいと思います、うん、で算数検定なども一番下の級です、11級なんですけれども、もちろん3たす2はとか、
はい、
13-6はとか、こういった簡単な計算問題や、うん、一番数の多いものはどれですかとか、うん、時計のあと読み方、はい、この時計は何時何分ですかとかあるんですよね、はい、まあ、こういうことをやっていくん でうちの息子、おっちょこちょいの息子はちょっとやっぱり計算ミスはしておりますが、はい、言うとこう一緒にこう持ってか、これも問題が送られてきますし、
はい、
見ててあ本当だ間違えとったみたいな感じになりますし、
はい、
まあ、次はしっかり見直そうねとかいう会話にもなりますのでね。
なるほど、なるほど、じゃあ、まあ、結果を受けてじゃあどうするか、はい、次につなげていこうと、ね、いうことを重きをそこに置いてチャレンジすることに意義があると、
あると思います。また来年度は2月にどちらもありますので、ぜひ検索してもらう、
割と1年の中で何回もあるんです ね、
そっか、4ヶ月だいたいごとぐらいのようです、3回ですね、
まあ、特にこう何かアナウンスが、ね、うん、あるわけではありませんので、はい、まあ、時々そうです、ね、本屋さんに貼り出されてたりしますかね、
はい、
あとはホームページで確認をすると、で
私もインターネットから申し込みました。今支払いまでインターネットでできますから。
そうなんですか、じゃあ割と、ね、忙しい保護者の方でも対応できますね、は
い、できますし、だいたいこういった 下の低学年の9は1000、こちらも1500円、どちらも1500円でしたから、うん、まあ手軽にできるかなとも思いますのでね。
わかりました、
はい、
なんかね、受からないともったいないっていう気持ちがどうしても親の立場ではありますし、落ちたら傷つくだろうなっていうのももちろん思いますけれども、そこはぐっと我慢してチャレンジしてみようか。
もうスイミングなんかの進級テストと一緒です。これはね、これはみんな割と品格的、落ち込んだらどうしようとか思いませんよね。
そうですね。
でも勉強になるとやっぱり思われる親御さんが多いので、
もったいないとか思ったりもしますしね。
そう。
まあでも、はい、ダメだったとしてももう一回受ければいいじゃないっていう感じで、
気軽な
感じ
で。まだまだ先は長いですからね。はい、はい、お伝えしておきます。
では一曲お送りします。 Doobie Brothers のナンバーです。 Listen to the music。 さあ、それでは純子さん、今週のテーマをお願いいたします。
はい、はい、今週のテーマはしつけについてちょっとお話しさせていただきたいですね、はいはい、これは年齢が小さいもう未就学のお子さんに対してのことなのかというふうに思われている方も保護者の方もいらっしゃると思うんですが、はい、結構今のニュースで虐待のこととかも事件なんかもあります、うん、みんな親が言うことは、うん、しつけのためにやったっていうことを言いますよね、うん、でつい最近も高校生の女の子だったかな、学校の成績が落ちたから、うんうん、しつけとしてなんか閉じ込めたとかですね、そういったことで注意されの、もう補導というか指導されたりですね、そういった親御さんもいらっしゃるんですよね。
しつけって何でしょうね、
そうなんですよね。でこれ私が前職七田チャイルドアカデミーの中でですね、はい、これ学んだことなんですけど、はい、これちょっと文章にしても言葉にさせていただいたんですけど、はい、しつけというのは生きていく上の決まり事や、うん、約束が分かるように子供を育てること、うん、子供の自立がうまくいくように助けるという考えで行うと、うんうん、だから子供の自立がうまくいくように助けるという、だから食べ方とか、うんうん、それから言葉遣いだとか、
お箸の持ち方とかね、
そうですね、お箸の持ち方、
お家に上がるときは靴をちゃんと並べてとかね、
いうことも、
あくまで何でしょう、お勉強のことではなくて、うん、生活全般という感じがしますけれどもね。
それプラスやっぱり心のことですよね、うん、でしつけの原則っていうのは2つあると思うんです、
はい、
1つが自分の感情をコントロールすると、
親の方がですね、
親もね、本当に子供もしっかりですよね、やりたいからもうしたくないからせんっていう形ではなくって、これは後の人が気持ちいいために、例えばスリッパも並べよう、靴も揃えようとかいうこともそうですよね、それから人のこと、二つ目が人のことを思いやることができ周りと協調できる、これもしつけの原則だと思うんですよ、はい、こんなの車内の中で、混雑している車内の中では静かにしておこうねとか、やっぱり今疲れて寝てる人もいるだろうしとか、夜に例えばピアニカを習ったから弾きたいとか、ギターを、ね、こう大きな声でなんかテレビをつけようとする、
縦笛の練習の時間帯とかね、
でもそういうのも今したいだろうけれども、周りはみんな今夜はもう心落ち着かせる時間、勉強もする時間だしとかいうようなこと、思いやりの心だとか、こういうことで注意することがしつけの原則だと思うんですよね、はい、で基本的しつけって言ったら皆さんもう大体こうピンとくると思うんです。特に年齢が小さいお子さん、親御さんは、はい、例えば食べたり排泄だとか、清潔だとか安全、信号を渡るときには右を見て左を見てとか、こういうのもしつけですし、でこれプラスこれから必要なのが、特に年齢が大きなお子さん、思春期ぐらいのお子さんは、社会性のしつけなんですよね。
そうですね、
でこれは5つあるというふうに今日まとめてきました、はい、で1つが責任感なんです。
責任感、
はい、自分のことは自分で始末する習慣を身につけるということ、何でも親にしてもらおうとか周りにしてもらおうとか、 ね、こういうことではなく自己責任を育てるこの責任感や、
はい、
それから2つ目が勤労意欲です。
お、
うん、これは学習だけでなく勤労、やっぱり自分の身の回りの整理、お手伝い、
はい、
うん、家族のためにだとかいうこと、回数を手伝
う。そうですね、う
ん、これね、中学校高校になると家の手伝いをさせない親御さん、
わかります。でもね、勉強してくれるんだったらその方がいいと思っちゃうんですよ ね、
思っちゃうんですよね、
うんうん、でもやっぱりこうそれだけではいけない何かがあるような気もするので、うんうん、例えばこうお布団をね、うん、上げるのはちょっと大変だから、
そうそうそう、
敷く方だけでもあなたがやってとか、うん、ね、あとはあのお皿を下げるとか、
ええ、
もしくは逆に並べるお箸を出すとかね、
そうそうそう
そう、なんか細かいところでいいので、はい、私はやらせてはいるんですけれども、
素晴らしい、
うん、でもやっぱりね、勉強させといた方が、してくれるんだったらね、うん、勉強しておいた方がいいのかなって、もうもちろん思わなくもないですね。
もうそれは親御さんの心だと思います、うん、で今日後ほど名言の中でもちょっとそういったことを伝えようと思ってるんですが、
はい、
でも今あのともみさんがおっしゃったように、何か一つでも家の中で役割を作る、
う
ん、ということは、
ね、
これはこの子はいずれ自立する子ですから大事なかなと思ってます、うん、はい、で3つ目が対人関係のしつけなんです、はい、他人を傷つけないとか、
うん、
困っていたら助けるとか、
うん
うん、友達が喜ぶことをするとか、うん、そういうしつけですよね、
はい、
まあ、例えば周りの子が忘れ物をしてたらちょっと貸してあげると、うん、知らん顔じゃなくて、
うん、
今それから電車の中とかバスの中でもやっぱりシルバー優先座席をね、はい、疲れてるだろうけどちょっとそういった時にこう立ってあげるとか、
うん
うん、見てると、ああ、ここの制服の子いつもこう優先座席に座ってるという子もいますし ね、
そうですね、
ま
あ、寝たふりなのか本当に寝てるのか分かんないけど、
う
ん、
そうそうそう、
寝てるっていうのもありますね。
こういうのも対人関係のしつけかなと、
う
ん、
ね、見られてるっていうこともありますね、
は
い、
そうなんです、はい、それから4つ目が言語知識のしつけ、はい、っていうことで、これ言葉のしつけなんですね、
はい、
うん、やっぱり今ね、ともみさんなんかこういった言葉の仕事をしてらっしゃるから言葉には敏感かなと思うんですが、
はい、
今やっぱり言葉の乱れということも言われます、
うん
うん、これもやはりその子が大きくなって恥をかかないようにするっていうこと、これもやっぱり大事かなって、
まあ、ちょっと間違って使ってることがあるんです ね、
ね、
それはそうじゃないよ、うん、っていう使い方をすることがあるので、うん、まあ、いやいや、ちょっとそれはね、使い方が違ってねっていうことで、ね、まあ、やんわりとですね、
ね、
傷つけないように、うん、言葉を知ってること自体はすごい偉いけども、今この場面で使うんだったらこっちかなっていう感じでアドバイスはしますね、
あと目上の方にはこういった綺麗な言葉を使うとか、
うん
うん、そういったこともしつけの一つですよね、
うん、
おはよう、挨拶も含めてです。おはよう、おはよう、
うね、
朝はおはよう、寝るときはおやすみありがとうとかですね、はい、そして5つ目が道徳のしつけ、
うん、
これは折に触れてマナーを教えるということ、うん、親が模範としてやっぱりやっていくことも大事かなと、うんうん、私やっぱりこの年になって今年私父を亡くしたんですけれども、はい、やっぱり知らなかったことって
そうですね、
すごくたくさん
大人になってからも
次の、ね、
次から次に出てきますね、やっぱりこう冠婚葬祭のマナー、
ね、でやっぱり親に、うん、ね、母に教えてもらったり、ああこういうことお母さん教えてなかったかねとかいうふうに今やっぱりこの40代になっても言われたり、うん、
体験しないとわからないことっていっぱいありますよ ね、
ありますもんね、で、うん、やはりこういったこと、うん、これいつになったら教えるっていうことではないので、
そうですね、
うん、やはりこれは子どもが自立がうまくいくように助けていく、うん、っていう考えで行うためのこのしつけと思うと、
うん、
やはりここは親が伝えないといけないところだなっていうことは勉強以外にもあるのかなと、
そうです ね、 ね、まあ、しつけという話でね、今5つ、まあ、ちょっと大きくなったらということで挙げていただきましたけれども、うん、はい、やはりその他にも親にはこうやらなきゃいけないことがいっぱいあって、やはり子供が帰ってきた時に安心感を与えてあげられるお家、はい、
そうそうそう、
そして温かいご飯というのがあるんですけれども、最近ちょっと西日本新聞の一面でね、うん、
はい、
子供の貧困ということで話題になってましたけれども、やはり純子さんも読まれて、うん、ショックを受けられたんじゃないかと思うんですが、
はい、だからやはりそのもう基本的な生理のもう最低限の、うん、そこありきの上でのしつけだとは思うんですけど ね、
うん、
やっぱりそういった低所得にならざるを得ない方もいらっしゃるのかなとも思いますけれども、うんうんうん、やっぱりここはもう 行政と一体となってやっていかないといけない、
ね、うん、少子化だから子供を、ね、うん、もっと産んで増やして育てる環境をっていうふうに行政でおっしゃってますけども、いやいや今いる子供たちだってこうやって貧困で苦しんでる、ね、子供が苦しんでるってことはその家族である、はい、親も苦しんでるっていうことをね、もっとこう行政の方も見つめてほしいなっていうふうに ね、はい、私も思いました、ね、はい、またちょっとこの話題はエドネットの中で、
ま、はい、
あのこの番組の中で続けて教えてください、はい、ということで駆け足になりましたが、
は
い、名言をお願いします、はい
はい、仕事も人生も小さなことに全力で取り組めば大きな成果となる。仕事も人生も小さなことに全力で取り組めば大きな成果となる、はい、これは沖縄興南高校野球部監督ガキヤ監督の言葉で、この監督2010年、5年前甲子園春夏連覇をした高校の先生監督で、つい最近の名言なんですよ、
はい、
でこの名言を直して持ってきたかというと、先ほどのしつけと同じで、
はい、
この監督特に大きな練習をしたということではないんですね、
うん、
でみんなが寮に来ます、学生さんたち興南高校の野球部の、もう徹底したのが早寝早起き、食事は残さず食べる、大きな声で挨拶をする、整理整頓を心がける、自分の意見を自分の言葉で伝えるということなんです。この5つ、
野球とは全く関係がないですよね。そうそうそうそう、練習としては
ここをまず全力でやっていくということ、生活態度を全力で変えていくということからやっていったそうなんですね。
そうですか。じゃあそれはもしかしたら勉強にも置き換えられるかもしれない、
うん、そうなんですよ。
私たち大人の生活の中でもやはり仕事という意味で置き換えられるかもしれないということですね。
そうなんですよね。もう部屋は散らかり荒れ放題の量だったそうなんですよね。で食事や弁当も好きなものしか食べない、嫌いなものがあれば平気で残す若者たち子どもたちにここからやっていたそうなんですよ。
それで、うん、甲子園春夏連覇達成する子どもたちが出てきたということですね。
小手先の技術だけではなくて、そういった態度から、
うん、
だからもう今日もう本当にこれ時間がもう短くて、また次にもやっていきたいんですけれども、はい、しつけ全般に言えることでこういった成果も出てくるということですので、うん、はい、ぜひ親御さんたちにも今日一つでもいいので何か家庭のルールっていうことでやってもらえたらいいかなと思います、
はいはい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
中山純子さんでした。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。